はい、私も首都行伝から話すつもりだったんですけど、ちょっと示しがありましたら、それを話す前にそれだけもあるかもしれませんけど第7礼拝でパウロ牧師が開いていた第2コリントの昨日の第2コリント12章のところまでちょっと見てください。第2コリント12章の9だったかな、9節と7節、まず9節、360ページ、一つ前の方は328か9ですね。しかし私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を負うために、むしろ喜んで私の座を誇りましょう。7節に、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの時を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。今私は今日の御言葉っていうのを書いてるんですけども、もし天気よかったら聖書そのものやってまして、皆さん SNS でバーチャーっていろんな人に伝えてください。御言葉をとにかく見てほしいので、マタイの5章三条の水句のところをちょっと見たいと思います。一節から6ページ。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちの元に来た。そこでイエスは口を開き彼に教えて言われた。三条の追記の3節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものです。悲しい者は幸いです。その人たちはなくされるから。柔和な者は幸いです。その人たちは強くできるから。義に書く者は幸いです。その人たちは満ちているから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちはあれを解けるから。うぬっときます。で、この心の貧しい者とは悲しい者ということに、さっきの弱いっていうのと重ね合わせて、ちょっと、ちょっと見逃しがあるような話をしたいと思うんですけれども、5月20日、高知牧師の誕生日とともに、いわゆる始まったわけですけれども、明らかに性の働きが変わってきてるんですね。さっきも違って言いましたように、人々がとにかく、何のコネもなくてるんですよね。ホームページでいきなり電話してきたり、実際やってきたり。で、5月22日は7歳教会の日付の誕生日でした。5月15日はペンテコステだったんで、これは7歳教会の、正式な誕生日、ペンテコステに入りなさいとかね。日付は5月22日だったんですね。88年なんですけどね。で、この日に私乗ったんですね。神様、一番欲しいのはエイトリノシですと。今日救いを送りますよってなったら、第一礼拝に誰が来たかというと、ミャンマーの人が来たんですね。ミャンマーの女性ドクターがね、アフリカのドクターに連れられて、これでね、生まれて初めて教会来たんですって。で、メッセージは、一般、伝道メディアの企画で、メッセージはいつものように一般の直接クリスチャン言して、で、ちょっとだけ振り方って、最後に、中途半端だからちゃんと社会を終わった後、ちょっと話してもらったら、向こうが、ぜひ死んでたいって向こうから言ってきて、で、お祈りしたそうですね。で、名物スパーなんですよね。死に干渉したいというのを思いました。で、マジか、救われてもらわなかったですよね。フィリピン人はいっぱい来てるし、アフリカもあっちこっちからドクター来てますけれども、韓国人と中国人までいましたし、時々アメリカに来てますけれども、まさかミャンマーと、ただ、東京ミャンマーの関係があるから、面白いなと思って、霊的な流れに乗っかって、でも、長崎で全然関係なかったミャンマーの方が来て、救われちゃったんですよね。で、これもなんかね、私はね、神様だなってことをすごく思います。で、あと、さっきも言ったように、癒しのために電話をかかってきたりですね。あとゴスペルクラブに人がやってきたりですね。あとそれから申し訳ないけど、まさかの島原ゴスペルクラブがすごく持ち上げたりですね。明らかにあちらこちらで死の手が動いてるのを見るんですよね。佐世保もね、ホームページでいきなりね、米軍基地じゃないアメリカ人がご主人の人がやってきて、それでもともと宣教師さんに経済的援助を引き上げてしまって、一般の仕事主義になって、で今行ってその人たちがやってきてね、通り合いになってきたんですけど、来られたり、よくさんちょっと、いろいろ病気の感じがあって、なんかすごいまさに心配になってるなって感じですよね。それだけじゃなくて、全然関係ない人が電話かかってきたり、あと、明らかに人の死の手が動いてるんですね。で、動かなかった平戸もね、平戸のなんか一番農協の祭りにね、佐世保の方がなんか言われて、平戸と組んで出ることになってね、今週土曜日出ますよね。明らかに動き始めてきてますよね。で、どこもかしこも動いてきてる、確かに。ただね、もう一つ面白いことなんですよ。明らかに仕事が動いてんだけど、パウロが言ったように、非常な弱さを神様は 教えて、ヨハさんもいろいろあって、例えば、肉体的弱さ、この場合タオルはそうでしょうかね、いろんな弱さがあるんだけど、でも弱さってね、ある時ちょっと弱いっていうのはね、弱いんだけど、本当に弱さを身に染みて感じる、もうちょっとはっきり言えば、この心の貧しいもの、貧しいものっていうのは、貧しい、普通は貧しいとマイナスなんですから、ね、ところが、まあ、この頃は何もないってことなんですよ。何にもないって。で、心が貧しいことは、何にもないから、もう神に頼るしかない。神に頼らないで神に頼るしかない。神に頼らないから何もないっていう。だから心の貧しい人、心がすっからかんで何もない人は幸せだ。どうしたって神に頼るしかないから、その人は天の御国に、まさに神ご支配、神に全面的にご支配されるってことだったわけですね。で、弱さを本当に知っている人は神の力が現れるんですけど、弱さを知ってるから神の力が現れるかというと、弱さを知って神の力が現れてる人と、弱さを知ってただひたすら落ち込んでる人と、弱さの中にこう甘えきってる人と、いろいろいるわけですよ、クリスチャンですよ。どう違うかというとですね、実はね、ある期間、弱さに置かれるんですね。嬉しくありません。嫌です。でも、そうすると、ですからクリスチャンみんなね、いいじゃないですか。私の力がありませんけど、神が与えてくださいませんって言いますよ、クリスチャンだから。私たちの言うからね、神様ですってね、神様ですとか言いながら頑張ってませんか。頑張ってるってことは神様だと言ってるけど、実は自分で頑張ってるんですよね。自分が何とかしなきゃいけない、しようと思ってるんですよね。まあね、ある期間弱さの中に割れるとね、もう本当に自分にね何もないっていうのはね、ここじゃなくてね、こう身に染みて割るんですね。身に染みて本当に自分には何もないんだって、それを知ってるかどうかが決定的なんです。パウロあれだけの働きをしたのに、神が転がったのに、その棘を捉えてもらって、パウロが3年乗ったったら、お願い、お願い、お願いってこんなんじゃないと思うんですよ。真剣に塗ってダメだった。で、それが棘だ。高ぶることになるって、秋元氏が神の愛を感じるって言ったのがね、深いですね。高ぶらないようにか、ね、やってくださったのが神の愛だ。高ぶっておしまいだからね。でもそれをこう本当になってるから、あるところに神様置かれるんですね。で、頭じゃなくてね、身に染みてね、ここなんか身に染みて、とりあえずないんだなって、神様いなかったらどうしようもないんだなって思う。でこの次なんですよ。でも神様いなきゃどうしようもないんだけど、神様いるから大丈夫に立つ人らしいものなんです。で、ここなんですよね。でなんで、身に染みて噂を知られてるね、ある期間通ると思うんですよ。もしモーセが40年間穴の通らなかったら、その後の40年間、つまり最初の40年間の帝王学の素晴らしい祝福の時と、アラノというもう荒烈の40年間と、この最後の40年間、一番これがもう神の使命と召しに来た時間でしょ。でもこれがなかったらこれは生きなかったんですよね。40年間ですよ、いつも言われる。20年間だったらね、まだモーセはどうかでね、今に見てるとかね、まあ、こういう表現は違うけど、表現は違うけどね、まあ、もうちょっと信仰できればね、きっと神も渡してくださるとかね、思ったと思うんですよね。でも40の時にね、もう私は普通の人でありません、他の人でありませんっていうのは、あれは謙遜じゃないですよね。本音ですよね。もう80歳で。そうでしょ。でも、いや、私が行くんだって言って踏み出したってのは、まさにもう彼は自分の何かに期待してないですよね。で、皆さんどうですか？本当に自分の何かに期待してないですか？本当に神様に期待してます？本当に神様に期待してるなら、自分が能力がなかろうと、力がなかろうと、弱かろうと、ほんなら問題じゃない。でこのある期間、本当の噂を通って、神に通っても自分は何にもない。でも、神は信じたって。神様は不可能はないんだって。この両方が一つになった時に、これは驚くべきことが始まるんですよね。だから、なんかね、主がここをすごく今、取り扱っているというかね、始めている感じがするんです。で、私は今、いろんなことが起こってきてるんですけど、思ってることがあって、本当に神がなさるんだなってことを、なんかね、こう力がないなってことを教えられたこと、今本当に神がなさるんだなってことを、個人というよりも教会を通しても感じてるんです。なんで島の星僕がよくなって感じて、私ね、練習だけはいけるんですけどね、いつも本番いけないんですよ。で、私がいないと主が働いてるもんね。嫌味言ってんじゃないですよ。 で久江さんはね、申し訳ないけどね、ニコニコって笑っていいんですけどね、そんなにうまくない。ところが働くんですよ。本当に勝利愛してるのと、あの人1回だけで1回息子が良かったけど、その後また再び牧師になって、本当に統合失調症になって治らないって言われて、で、あのちょっと怖かったから、あのその現場にいたからね、あのままあっちで偉くなって呼び寄せたけど、すごかったで、入院させなきゃいけないけど、あの親戚、親族じゃないとダメなんで、お兄さんに来てもらって、俺もまだそうだった。それで入院して半年間、ね、ところが今、薬なくなって、ね、薬なくなって、で、不眠だったら寝れなくて、ずっと島からで、だから難しかった。ところが、最初は薬で眠るようになったんだけど、もう薬必要なくなって眠るようになって、それで 1週間1回か2週間1回になって、月1回になって、2月1回になって、それ社長さんが今度は電話でいいって言ったの。電話で2、3回やった後、もういい、もし何かあったら電話しといて、もうあなた治りましたって。薬なしで、お医者さんが、長崎大学だからね、長崎大学ってそんな甘くないからね、これはね、奇跡ですよ。パウロさん言ってましたよ、統合失調症っていうのは、薬を飲みながら治められてたら、もう癒され、医学的にはそれでもう治ったって感じですよ。薬を全く飲んでなくて、夜の睡眠誘導剤も飲んでなくて、おや最近ね、私、あの、久江さん結構厳しいんです。もう治ったと思ってるから。私、あの、私、実は僕、しない厳しいんです。ちゃんとやらなかったら、かなり言うの。だからね、だからね、久江さんね、かわいそうと思う。とかね、私に調子がいいとかね、あの、はい、買いながらですね、できないなんでね、で面白いところはね、あの人ね、もう自分には何もないっていう、骨の髄まで知らされたんでね。でも、神がやってくださるってことを学んだんですね。だからね、主が働くのをね、今見始めてます。で、皆さん、あの、申し訳ないけど、自分にはないなっていうところを通されてません？あれは通ってませんか？ところがね、そこを通りながら、しかし神様がなさるってことを学ばないといけないから。で、ある期間ね、そのね、弱さが壊れる。だから、心の中の悲しいものを幸いですときに、悲しいって嬉しいことじゃないんですよ。でも、本当に悲しいときってね、慰めようがないんだよね。5月22日ってね、リバイバルが、バレエ戦が始まった誕生日なんだけど、実はある方がね、お父さんが亡くなった日なんですよ。ね、クリスチャンの時に。どう慰めますか？だって手も振ってないんだよ。わかりますよ。路上ライブしたら途中で泣き出しちゃってね。ね、やばい。だって、テレビはいない、基本的には。もしかしたらいいかもしれませんね、どっかで聞いてたら。でも それはちょっと感想薄いでしょ。あれでね、やばい。そういう時にね、本当に泣きそうもない我々には。でも、聖書、エス様なんて言ったら、悲しみの人って病を知っていたんですね。で本当に人が慰められない、その悲しみの中で、しかし、神様はその悲しみを知ってください。だって、エス様だけは自分に言ったんだから、読みに言ったんだから。その神様を慰めを知った時に、変わるんですよね。でこれはね、理屈じゃないんですよ。本当にそこで神の体験、神様の慰めを知っていると分かるんですね。で、こういう説教をするつもりじゃなかったんですけど、ちょっと導かれたりもしてるんですけど、皆さんね、今おそらく弱さとか、人にはもう分かってもらえない悲しみとか、痛みとかを、ちょっとじゃなくて、ある期間、ずっと通されたり置かれたりするんですよ。で、ある期間置かれると、もう本当にもう、なんて言いましょうか、信号。でも考えてたら、パウロの牧師を見てて、あの人は本当に噂を知ってます。だから逆に本当に神様ってあります。うん、だって、神、もう祈ってないねと言われて、あ、そうだと思って悔い改めて、ね、本当かなと思うのは、でも神様ってお願いしますって、素直に祈れるでしょ。これ簡単に見えて結構しないんですよ、人は。いや、本当は。で、ありがとうね、面白いのは2年間ね、お母さんに出て行けって、出て行くって言われて、そこに2年間いたわけでしょ。それで前頭視床ですが全然ダメで、もう最後そんなこと関係なかったら、なんかニコッと笑った時にそれを見てお母さん疲れちゃったわけでしょ。だからこう、検診してから病気になったわけでしょ。で、楽しくいつも話したりしてるんだけど、で、講談から今一番教会で、主演で不幸なのは秋元君だって言われたわけでしょ。言っちゃいないと思うけど、ね、それぐらいそこ通ったわけでしょ。しかもある期間でしょ。癒すって言われてから5年間か6年間ですよね。終わってみればたった5年だけど、通ってる時は長いんだから。これはね、 そこを取ったから知ってるんですよね。もうどんなにもあえてもあえてもダメだって。でも神が働かれたら価値があるんだって。神が働かれたらなるんだって。でもこれね、クリスチャン言うんです。でも言うのと本当にそれを知ってるのとは全く違う。でもね、それをね、私たちはね、これね、神様の仕事だって。あれも職業に20年間ぐらい同じ人が同じ場所に座っていた教会が彼らの時だったのは、みんなやっぱりいろいろやってもダメだったわけですよね。でも今明らかに神が動き始めてきて、ぐーって、あ、神様がなされるんだなっていうのをね、見始めてると思うんですよね。で、どうぞ、あのこうね、一つは本当にこう弱さを知り、そしてまたこう何にも自分ではないんだってことを、あのなんていうか否定的に捉えないで、それを本当にその通りだなっていうことまで、だけど落ち込むんじゃなくて考えることがありますよね。ここのところをね、あのね、しっかりあの覚えてほしいというふうに思います。あので、皆さんがそう思ってると来た人が楽なんです。あの立法に来てる教会は来た人はものすごくしんどいんです。頑張らなきゃいけないから。日本では頑張るの好きだから、最初はいいんですけど、最初はいいんですけど、必ず疲れてくるんです。頑張る教会は、日本人頑張るの好きだからね、だから最初はいいんですよ、ね、でもそのうちは疲れてくるし、教会来てまで頑張るのはもういいやってなるんですね。でもそうじゃなくて、本当に神様が知らされて恵みに来てると、これはね、希望があるんですね。でこれね、今ね、なんかね、あのすみません、ありきたりのこと言うんだけど、なんか知ってるじゃん、本当にそのところをなんか神様が今ね、来てると思います。で、ぜひそのところ、このところをね、歌って主にね、期待してほしいというふうに思います。期待してます神様にぜひ、ね、期待してほしいと思います。で、今日の説教いきますね。よかったよかった、そんな長くなるんですよ。よかったですね。人の働きに行きます。今日はね、人の働きのね、3章1節だけ見ますね。3章の6節を読んでください。有名なところです。私には金銀は私にはない、よし、私にあるものをあげよう、なぜのイエスキリストになって歩きなさい。これは金銀は私にはないとみんなアメンって言うんですね。でもここがこの説教、この言葉の中心じゃない。で、この次なの、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげようって、あるものって言ったのペトロです。ペトロが言ったんですよね。ペトロが、私には金銀はない、しかし私にあるものをあげようって言ったの。何を持ってたかというと、まあ、ちょっと持ってるという言い方してたけど、まあ、そう書いてるからね、イエス・キリストを、まあ、持っていたというか、イエス・キリストと共に生きていた。だから私にはそのキリストは生きてる。私には金銀はないし、何もないけど、キリストは私と一緒に今ここに生きてるから、このキリストは癒せるし、このイエス・キリストは奇跡を行えるし、このキリストは解決できる。このキリスト、このキリストのあるものをあげよう。起きては、起きてごらん。あ、起きてって言ったかな。歩けって言ったんですよね。な、歩きなさいってキリストなだらに何やって歩きなさいって言ったんですよね。で、この人、あの足の前の人だから、分かりやすいか、あの、はるみさんは足がこうね、細くで、あれでしょ、あの人が立つ場合は、単に癒やしたの奇跡だと思います。足がぐっと強く太くなってもらうんやから、慣れてたってことは、おそらくこう足が悪くて歩けないんじゃなくて、足が慣れちゃってるから、これすごかったと思いますよ。あれ、これ強く打ったら見たい、本当に見たいんです。こう、ぐぐぐぐぐって足がこう、想像されてたんだと思うんですよ。星で立ち上がったわけでしょ。おいで、生まれて初めて歩いたの嬉しかったでしょうね。どんなダンスしたんでしょうね。あんま考えないですか。私こういうの好きなんですよね。どういう風に足がぐぐってできてきて、あれは嬉しかったよ。最初に、あ、立てる立てる、こう最初はね、歩ける、走れる、なんて踊り出したと思うんですよね。いや、これあの映画作ってみたいと思いますね。私これ、ね、天国行って本当に見たいんです。ここあの天国行ってみたいし、心配なんだけど、ここは一つ本当に見たい。どんな風にこの人立ち上がって踊ったのかなって。で、これはこのペテロは私にあるものって言ったんですよ。キリストがいるから起きて歩けって言ったの。ペテロはちょっと前まではユダヤ人が怖くて怯えてたんでしょ。全く違うじゃないですか。これはペンテコステ2世の聖霊の添いかけですよ。で、パウロ牧師がウガンダ行った時に言ってましたよね。日本人はね、もうミニストリーほとんど他の人しないから、あんまり、ね、期待されてなくて、でもやったらまた終わったから慌てて5つ収穫だ。露骨ですね。1週間しかいなかったのに5つ収穫出るってことは、ものすごいことだと思いませんから。 でしかもある集会はベンジャミンさんが申し訳ない今日はちょっと教会がバックにつけなかったと、だから集まらないと思ってたら3000人集まったんですよ。わざわざったから人が人が出てくる。そしてすごい聖霊を飲んだ時にその奇跡、あ、今なら死ぬ神があると思ったって言いましたよね、もしいたら、ね、でまあいなかったらそれなかったけど、だから本当にでもそれがあったんですよね。そして礼拝の時に耳のある人立ってくださいって急に立ったって言いましたよね。でそこでそのね、講談から手を出て講談から祈って、そしてそのすぐ祈ってすぐ聞いたら7人って言いましたよ、6人って言いましたよね、治ったって言いましたよね。で言ってましたね、日本ではしませんってまだで霊の災害が違うからって言いましたよね。ということは霊の災害が来るとコロコロですね。確かに、まあね、あ、今でも神学的にはいるんですよ、神学的にいるんだけど、そういうことじゃなくて本当にそのもうキリストがこう一緒にいるっていうね、これ一つ霊の災害なんで、これがリバイバル始まったのはこれが来ますよって、いよいよ近づいてきてますよってことなんですよね。一つはでもじゃあそれ来るまで待たなきゃいけないのかって、一つは待たなきゃいけないんだけど、もう一つは実は霊の受ける方法がある。これがいわゆる少女がいう信仰の意味ですね。神の言葉に立って踏み出すんですよ。そしてセミナーで飯塚の方に言いましたよね。セミナーを聞いてそうだ本当に歌物を持ちようってをね心から思って踏み出したでしょ。そしたら自分が手を入れたらご主人のへこんでたとこがこう盛り上がってきたわけですよ。これやっぱ感動するんですよね。で同じことを体験したのはあの伊藤牧師ね、20年ぐらい前ですかね、熊本教会来て間もない頃、あの人もともと島原でね、こっちの島原なんですよ。私が島原行ってたら初期の頃にあの奥さんと一緒に来てくれるようになっていつも来てたんです、ね、伊藤さんは。でその頃はしてそして熊本行っちゃったの。熊本の側の障害者にいいから、それで、まあ、別の教会行って、そこで結局、ね、結婚しまいがでもいろいろあって島根県に来始めた。でその頃実は奥さんがそこはなんとか障害よくても最初から言われたの、30歳まで生きたらもう上位をそれ以上は難しいと言われて、で大学病院に行ったら、熊本でしょうかね、大学病院に行ったら先生が言ったんですね、あ、時が来ましたねって、こういう時は来てほしくないですよね。で2つしかないって、麻薬を打って痛みを散らすか、でも時は伸びないんですよ。もう麻薬、ね、いわゆる死が来るけど死まで痛みが痛まないようにするから、ほんとすごかったんだよね。願いも打てないぐらい痛くて、ちょっと頭を触るだけで痛いって言って、もうちょっと見てられないぐらい苦しんだそうですね。それでもう一つは手術をすればほんの数ヶ月伸ばせるって、手術をすれば、ね、ほんの数ヶ月、だからさほんの数ヶ月伸ばせるから、この2つの方法がある、大学の先生はね、どっちを選びますかって言われた。これでね、伊藤牧師はね、奥さんと二人で帰ってきてね、伊藤牧師ね、はるみさん大好きだから、これね、はぁ、立ち込んでね、がっかりしたんですよね。でも、ちょうど正直来始めた頃で、蒼天祈祷が来てた。で、蒼天のやり方を教えてもらってた。それで、ある日、その教会の沙汰がなかった日に、夫婦で蒼天をして、感謝をして、感謝をして、お祈りをして、で、聖書を開いたら、マルコの16章だったんですよ。病人に手を置けば病人は癒されますってね、それがものすごい取り込んできたんですよ、心に。あ、そうか、病院に手を置けばいいんだって。まだ死ぬことなんでもないんですよ、普通の死んだんですよ、来て間もないんですよ、人に。でもその言葉を取り込んで、単純にその言葉に従って、まあこういう形はしてますよ、我にも使いたいでしょうね、本当に単純に従って、奥さんが痛いからだから、もうこうそっとこう、そっとこう、触るか触らない、そっとこうやって、でも心は真剣ね。それでね、昔からもなんかこう僕そのことを思い出しながら真似したんですって、イエス・キリストになって治る、癒さる、山に出ていけ、悪から出ていけとかね、とにかく一生懸命真似をしたんですって、一生懸命。それで最後どうか治してくださいって真剣に乗ったんですって。で2分か3分も祈らなかったってね。それでどうって聞いたの。おしゃれなんで真似ちゃんがね、来たくないって言ったの。え、本当って言ったんですね。痛くないって言うから、本当とか言ってね、死んでないんですね、ちょっと揺すったんだって揺すって、痛くないって言うんですって。え、本当に痛くないのって言って、今度はガッと握ってガーッと言ったんですね。そしたらね、ニコニコ笑って痛くないって言ったんですよ。お芝居なんかできませんから、そんなもので。前のバンドの大学生のボランティアの女の子がね、泊まってたんです、ちょっと大変だから。その大学生のボランティアが見てびっくりして、 本当に痛くないんですかって言って3人で踊ったんで、まあ、春美さん車椅子だったらいいかって踊ったんですけどね、出ましたね。で今あの女子とか年上って怒られますけど半世紀以上生きておられますね、若く見えるけど30歳で亡くなって先生取り上げましたねって言ったんですよ。カルテ的な癒しですよ。これはねすごい。でその頃すごい知らせとなんでもないんですよ。でここのつい1ヶ月前に飯塚でした人も今進学生でもない50代の普通の主婦で、ちょっとその前進行落ち込んでた人、面白いですかね、御言葉に単純に立って踏み出す時にね精霊が働かれるんですかね。で目はね神の言葉に立って踏み出していく。これスムージャン、その時ね私のうちにいつも死んでるからそのイエス様がね現れてください。で今ね鳥が変わったからね、霊の取り方がちょっと違うから、今ちょっと前とはあの本当に踏み出す人は技を見始めます。どういうのならね大体みんな踏み出していくんですよね。それと今度はね今のはペテロがあれだったんですけど、癒された生まれつき足のないた人の本だったら何かというとね、彼は施しをもらってた。でまあ何とか話してくれて、ユダヤ人たちは神に仕えることは施しをすることだから、あの社会保障不思議なんてなかったけど、そんな必要なかった。ユダヤ人は神に仕えることを施しをすることだから、ちゃんと神殿のそばの宮の門のところに置いてもらってれば、施しを求めれば施しをもらえて、よっぽどくれる確かですよね。本当に神、ユダヤ人って神に仕えること大事だからね。それで生活ができた。ただし彼らはこの足の長い人は生活が困らなかった。ちゃんと施しを受けるから。でも一生それをして夢もないですよね。そんなだからいつもね、こう自分のものを言ってもらって施しを求めた。でペトロにも施しを求めたんですよ、ね、普通に。でペトロが言ったの、ね、私たちを見なさい、でね、施しくれませんかって、私たちを見なさいって言われたらね、例えばあの白馬行けそうですかって、よく見とかなと言ったらですね、ってこう期待しませんかって言ったんですよ、ね、だからこう、ね、もう当然あっと思って、まあ、あこれはもしかして1000冊、場合によっては1万冊かもしれないと思ったら、金銀は私にはないって言われたわけですね。でもね、大丈夫なんですよ。神様はね、私は目の前に必要考える。もちろん目の前の人に答えることができないのは間違いなくて、でも、例えば100万円もらったって、すごい美味しいもの食べれるけど、ある期間なくなったらまたここに門に来なきゃいけない。何にも変わらないと本質は。で、イエス様は何をしたかったかというと、いや、そうじゃない、目の前の人じゃなくて、もう施しを受けにここに来なくていいように、その根本の原因である足の慣れてるところを癒して、自分の足で立たしたんですよ。嬉しかった。だから彼はね、おそらくね、生まれてこの方考えたことがない、歩いたことがなかったし、歩けるんだなってことも。考えたこともない奇跡が起こって歩き始めて、そしてこれはどうなんか、当然彼は自分で稼ぐようになって、施しをする人になったと。よしね、あのこれ誰か小説書きませんかね、ここの人のその後の小説。いや、本当に、ね、やがて施しを与える方向になってね。いやこれで同じことを神様は私たちにするんです。我々目の前のことばっかり考えるけど、神様は根本から解決する。で、あの一つだけ話すと、ダビデ村上牧師に分かりやすいから、いつもは別の視点で話すと、今日はその根本の方でありますね。ダビデ村上牧師はクリスチャンになる前からあのお酒も好きで、ギャンブルも好きだったんですね。で、もう一人負債って借金ね、借金がすでにあった。で、クリスチャンになったんですけども、やっぱりちょっと借金があって膨らんできて、で、家族はご存知のようにバラバラで、あの上二人のお姉ちゃんたちは、熊本県警で有名だったわけですね。本当に本当にね、伊藤牧師が上のお姉ちゃんはね、怖くて声かけられなかったって言ってました。あの穏やかな優しい子ね、すごいですよね。ところが、それね、その最中やったの。それは申し訳ないけど、ダビデ牧師とお母さん悪かった。ね、バラバラでね、ね。ところが、クリスチャンになって、で、こう、いろんなことがあって良くなったんだけど、やっぱり借金多くて、逆に真面目になってきたから、これじゃダメだと思って、彼は真面目に思ったんですね。保険がかかってるから、ね、自分が死んで、自殺じゃダメだから、あの自己死のように見せて死んだら、保険が下りて借金が全部なくなると、チャラになると。そして、残ったお金で家族がいくらかやっていけると。最後の家族孝行になるし、もう生きててもしんどいから、ね、あのそしたら家族に迷惑かからないし、 と思って、真面目に考えて彼は自殺を考えて、釣りが好きだったから滝のあるところに行って、その滑って滝が落ち込んだとなれば事故死になるからと思って、こう思ったわけですよね。それで行くわけですよ。あの今は笑い話だけど、当時は本気ですよね。でも怖いんですって。やっぱ本気でしょって怖いんでしょうね。こう痛くなったらできない、どうしても。それで一緒に帰ってきたんですって。で2日目また行ったんですって。今日もちょっと思うんでやっぱりできないんですって。で面白いと思いますよ。奥さんがね、なんかおかしいと思った、夫がなんかおかしいなと思ったんで祈ってたそうです。なんかね、ちょっとあの、ま、ずっとしたじゃないけど、1週間2週間断食しながら何かあると思って祈ったそうですね。それで3日目ね、ご主人の後にね、もうお酒飲まないと飛び込めないから、ちょっとお酒を持って行って、お酒を飲んでね、飲んだ勢いでね、飛び込む、滑って飛び込む、その瞬間、あ、これでしょと思ってね、ザーッと滝のあれがザーッと来たんですって。で、あ、死ぬと思って、死ぬと思って、ガーッと言って、パッと気が付いたらね、朝で立ってたんです。あ、知らなかったと思って、でここです、知らなかったと思って、もう一遍行こうと思って、本気を持ったんですよ。もう一遍、いやいや、もう一遍行くぞって、こうもう一遍行こうと思った瞬間、はっきり来れたんですよね。はっきり。でもここは聖霊の領域です。私のところに来なさいって言ったんです。その私がイエス様だってもはっきり分かったんですって。私のところに来なさいって。でその瞬間も涙が止まらなくなったんですって。イエス様が分かった瞬間、もう涙が止まらなくなってね。でその瞬間に、私のところに来なさいって言ったのに、教会に通ったんですって。ここがね、見事ですよね。で、はあ、もう涙が止まらなくなって、ものすごい温かいままで、もう止まらなくなって、ここから面白い、慌てて教会に行くのずぶ濡れでしょ、ちゃんと車で機械が用意してあったってこれが大丈夫にしてもらいたいですよね。機械で教会行ったの、いつかと大丈夫、借金は1円も減ってない。神様は借金を返す特別な空からお金が降ってこなかった。特典ボーナスが増えもしなかった。1円も増えてないけど、彼の心の違いが全く変わったの。それから真剣に仕事をしだしたら、そしたら奥さんも分かる、やっぱり近くだから、一緒に一生懸命しだした。そして子供が分かる、この人が変わったでしょ。数年前長崎のキャンプの時に孫も含めてみんな仕事が混んでるじゃないですか。すごい感動したんです。でみんなご主人なんか誠実に働きながら借金を返していき、奥さんもそのために助けた。偉いのはね、国民健康保険ってベラボに高いんですね。それをね、かなり溜まってたの、かなりのお金、それね、神の前にやっぱり返さなきゃいけないと思ってね、負債もあるのに、それもね全部払ったんですって。でそれ聞いてね、ちょっとね、この人たち神の前に本気だと思ったんですね。これびっくりした。あれ溜めてる人結構多いんですよ、でそれから言ってました、その保険家の人がね、最初怒ったのに、途中からね、どうもあんなにも金もかって気持ちいいんだけど、それたまってたね、だから払えないから、たまったの全部払ったんですって。つまり本当に神様の前に負債を返してって、でまだちょっと残ってるんです、具体的にした。でもいつもなんです、これが全部終わった後、すごい神様に期待してるんだって。わしわかります、神様って神様だから。何でよかったね、すぐなくならなかったけど、根本変わったでしょ。家族は一つになったでしょ、ね、家族は一つになったでしょ。それから彼自身は全く変わったでしょ。で今職場で牧歌の訓練受けてますよ。もう本当に話聞いたらいつも話を聞くんですけど、それはいい訓練やなって訓練受けてますよね。大事にこれもう間もなくなんですけど、終わった後、今年イスラエル行きたいって祈ってみたいですけど、おそらく夫妻も帰ってイスラエル行った後、面白いですよ。先に言っておきます、彼が用意してるすごいドラマがあると思う。だからだったね、面白いですね。普通に言ったらね、お金をパッとね、なんかね、なんか誰かからパッとなんかこう、なんか思わないところから資産相続とかなんかあってね、パッと消えた、ハレルヤって証じゃないですか、人間的には。でもそれだったら、あの家族、あんな風に一つにならなかったと思います。でもしかしたら離婚してるかもしれないです。申し訳ないけど。でも本当に彼が変わった時に、家族は一つになっていって、根本が変えられたんですね。で時間かかったかもしれないけど、でもそれが意味だった。で、リバイバルに間に合いそうじゃないですか。どうでしょう。で神様はね、根本から変えるんです。で今、預かれてる方、なんで神様って思うかもしれないけど、違うじゃん。根本から変えてくれるんですよ。そしてね、主が与えるものは素晴らしいもの。これはね、どう覚えてましょう。で、あの2つ、私たちは根本から神に変えてもらえることと、もう1つは、私たちを通して進めるから、他の人たちにその祝福を流すものになるんです。で、ペトロ嬉しかったでしょうね、目の前でこの人が歩くようになった時にね、もうこの人はもう喜んでね、賛美しながら宮に入っていくのを見て、 うん、嬉しいですよね。なんかこのね、この下のなんか三方会館なんかのところにね、なんかこう苦しんでる人がいてね、大丈夫ですかってね、パッと手を挙げてね、イエス様何よってね、私は困ってるんですけどね、私の助ける力ない、でもイエス様なんて、あれゲーとか言ったね、パッとゲーとか言ってですね、息になってですね、とか言ってですね、こう踊りながらですね、この教会に入ってきたらですね、嬉しくありません？いや、皆さんそういうこと考えてくださいね。やっぱイメージで合わなきゃ、こういうことが起こってるんだよね。で、皆さんね、今までね、また始まろうとしてます。で、期待してますからね。結構先言っても長いとね、長いとね、弱さの中に埋没してしまうなんて、自分にはないですよ、お互い。まあ、私なんか本当に正しくないですよね。よく牧師やってるっていう感じですよね。だけど、神様は働かれるんです。だけも牧師をね、見ててもね、あれだけ体が良くされていても、ビジョンに対して、神に対する期待感って、ますます大きくなってますよね。そこを学んでほしいんですね。あれ本当に神様に期待してるんですよね。一緒にいる神に期待してるんですよね。で、皆さんのうちにイエスさんいるでしょ。いますよね。で、皆さんのうちに聖霊さん住んでるでしょ。この方は変わらないですよね。この方は今も奇跡なさるんですね。それを期待してほしいんですね。で、神はね、それをね、これから具体的に表そうとする。だから単純に言葉に立って踏み出す、あと例の世界が始まるから、その時に踏み出していっていただきたいってこと、その前に自分自身ももし必要ならば本当に根本からのなんか解決とかね、見てください。もう一つ言っております。人生生きてくるといろんな傷とかあって、あれだけはもうちょっと避けたいとかね、ちょっともう思い出してもないとかね、ちょっと避けたいとかね、それは別にいいんですよ。でも神様がある時が来たら、今まで避けていたのにこう向き合わざるを得なくなることってあるんですよ。でこれは意地悪じゃないんですよ。もうあなたは解決できるし、神様が解決しなさって、その向こうにある祝福は、それを置いておくと受けれない祝福に対する解決と勝利を与える。私は本音で言いますと、これね、結構多くのクリスチャンの夫婦とかね、親子がね、ここをね、やり過ごしてきてるけど、今取り扱いしてると思います。それはね、そこを神様の手を入れて祝福して、その向こうにある神の栄光を見せようとしてるから栄光ですね。だから、ちょっと置き去りしてきてね、ちょっと避けてきたとかいうのね、別にいいんですよ。神様が言わないのに無理して向き合うことはありませんけど、主がなんかこう、向き合わせてきたら、逃げないで、本当に感謝して向き合ってください。神様本当に癒そうとしてる、解放しようとしてる。でそして解放されたら、その向こう側にあるすごい祝福が来ます。これで今ね、リバイバルが本当に起こってきてるから、結構その取り扱いに入ってる人多いんですよ。何かあったら主の方が本気だから、それがあったら。だってサタンって、皆さん紳士ジェントルマンじゃないですよ。もう傷があったらそこついてくる、いつもでしょ。傷がないと俺が戦いと見たくないけど、傷があるとちょっと触られて痛いじゃないですか。そうですよね。その傷を持ってたらサタンはね、スポーツマンでね、そこには触れないでなんて、そんなことしない。そこ一方的になってくるんだって。だから、その前に神様はそこに光を当てて、癒したり解放したりする。で、それ、今来てる人が多いと思いますよ。これはね、肉的にはきついんだけど、逃げないで本当に感謝を受け止めるとね、神様はすごく深い癒しとか、それで終わらない。その向こうにすごい勝利と逆転が来ますから、ね、それはね、ぜひ見てほしいというふうに思います。ね、自分のことも本当話したいんですけど、ちょっとまだオンラインが言いにくいので、今晩。で、私も私ね、最近ね、言われるんですよね。自分はなぜないかと、子供のことも言って、子供はね、私禁止令を受けてるんです。なんか言うなとか言って、ね、許可をもらってくれて、もうちょっと子供たちが大人にならないって言えない。秋元氏も最近あんま言わないでしょ。でね、言ってましたこの前。実は本人がね、完全に完成してから言ってくれたりとか、まあ、言えないんだけどとか言ってね、車の中で教えてくれました。そうですよね。だから、でも明らかにね、神様を覚えてますよね。やっぱりかなり深いところで使いますけど、まあ、すごい私、期待があるんです。人じゃない。神様が何かする。本当に弱いなってますよね。だからどうなんね、主に期待しましょう。神の技は始まるからね。お願いします。天のお父様、ありがとうございます。次のさらに 入れて、まあ、小さな波が来ましたけど、もっと大きな波が5倍、10倍、100倍の波がやってくるんだと思います。その前に、本当に私たちが神様の取り扱いを正しく受けて、そのあなたに対する信仰、期待、そして、従いという言葉がもっと高く開かれていく、そして実際に本当に足や解放や祝福を見ていくことができるように、あなたの力を強く持って導いてください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りとりませんので、まずクラトロしましょう。しょうやれました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの問題、あなたの願いを自分のことで覚悟と言うようにおっしゃってください。本当の心からの願いを、じゃあその願いに答えてください。天のお父様、お一人お一人がイエス・キリストによってこちらの考えに出てまいりました。その願いと求めにあなたが答えて手を伸ばしてください。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって心と体をやっさい。今思いのうちにこうしたらいいんじゃないのかなと思っている人、それは神様から来ているのでためらわずに踏み出しなさい。その時に、すぐ御心だからすぐうまくいくと思ってはいません。御心だからこそぶつかりをされますが、そのぶつかりの中で丁寧に感謝し、人のせいに絶対しないこと、そこで徹底して感謝し、この何が起こっても神様に期待していきなさい。私たちをしばらく忍耐をあなたに学ばせますが、その後まさにこれだったということを明らかにしていこうとします。自分に落胆している人、そして本当は自分に落胆してるんだけど、それをこうなんかこう見せれないので人を責めている人、どちらもやめなさい。丁寧に感謝していきなさい。今日語りましたが、いつも神に寄っていた、もういつも神と交わっていなさい。もう通訳するようになったらそれを神のところに持っていき、落胆するようになったらそれを神のところに持っていき、いつも神と交わることを求めなさい。その中であなたは今までなかったぐらい、あなたの信仰が出てきます。自分でわかります。すごい主に対する期待感や、主が何とかしてくれるっていう、そういう気持ちがあなたの中で生まれてきます。これはあなたが主のところに持っているからです。であなたにはそれができます。なんかこう立派な祈りってじゃなくて、本当に主のところにすぐに持っていくことを意識してみなさい。その中で明らかにあなたの違いに変化が起こってくる。私はその後驚くべきことを始めていこうとします。海外選挙に対する飯が与えられていたのに、話したわけでも捨てたわけでもないんですけれども、なんかちょっと疲れを感じていたり、またいつかと思っている人がいるんですけど、またいつかではありません。この年神の開いてください。真剣に求め始めなさい。そして御心の回線に行けるようにって真剣に祈り始めなさい。頑張る人はないです。神様って祈り始めなさい。あなたが開いてくださいって、その時になんかあなたの心や御言葉を通して示しが来るので、その示しを告白してみなさい。海外選挙を通してこの教会とあなたを強めていこう。この教会は海外選挙を通して強まり、海外選挙を通して働きが進む。この海外選挙に対する飯を、握るだけではなく踏み出しなさい。そのことを通してあなたも教会も強くなるとしてあります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様何をっていたします。アメン。お答えください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。